昨年の11月に家内の母が亡くなってですね、喪中はがきをね郵送しました。でその後ですね、正月にこれまでいただいた年賀状をですね整理していたんですね。すると10年ほど前にですね、京都のあるお寺の住職さんからいただいた年賀状が出てきたんです。実はこの住職さんは今から40年ほど前ですね、新学生の、私が新学生の時に彼からある相談を受けてですね、まあ、助けてあげたことがあってですね、それから40年近く、まあ、年賀状のやり取りがね続いているんですけどですね、その年賀状にはこう書いてありました。昨年10月に母が亡くなり、普通であれば年賀状は出さないところです。しかし出すことにしましたと書いてあってですね、続いて出した理由がですね、述べられておりました。私はあの 3.11 の大地震の後、東北の被災地にボランティアとして何度も足を運びました。あまりの惨状を目の当たりにしたときに人生観がガラリと変えられたのです。この震災というものから人生を考えてみますときに、身内の死というものを不幸事として捉えるのではなく、今まで育てていただいた母親を家族みんなで看取り、臨終に立ち会い、儀式を滞りなく行い、骨を拾えるということが決して当たり前のことではなく、それがどんなに幸せなことなのか、そのことを身をもって考えさせられたからですと書いてありました。私は一読して本当にこの心に深く心に響きました。仏教とかキリスト教とかいう枠を超えて、一人の人間として、また一人の宗教者として、本当にその通りだなと思わされたからですね。多くの牧師も西のうちの教団からもね、たくさんの牧師がその現地に行ってボランティア活動しました。やはり幾度に皆さんそういうふうに申しておりました。当たり前だと思って何にも感謝しなかったことが、実はどんなにありがたいことであるか、私はこの年賀状を通して改めて、神様がどんなに私たちを愛して守っておられるか、導いてくださっているか、そのことを心から覚えさせられたんですね。今日もその皆をあがめてですね、メッセージに聞き入っていきたいと思うんですけども、今日の箇所は先ほど、読んでいただいた通りですね、このイエス様がバプテスマのヨハネからヨルダン川で洗礼をお受けになるところですね。でそこで聖霊が鳩のように下ってですね、天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという神様の声がしたという箇所ですね。実はこの天の声というのは、最初にご一緒に拝読しましたイザヤ書42章の一節の御言葉ですね、あそこから引用ですね。でこの今日はこのユダヤ書の方に、この焦点を合わせてメッセージを取り付いていくんですけど、ここには大きく分けて3つのことが書いてあるんですね。まあ、神様から喜ばれて使わされるキリストがどういうお方であるかということが書いてあります。大きく分けて3つのことが書いてありますね。一つは一節に、彼は国々に裁きを行うという、国々に裁きを行う方であるということ。二つ目は二節、彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない、そういう声を立てない方であるということ。三つ目は三節、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、そういう方であると書いてあるんですね。今日ここからこのそれぞれ3つの御言葉からですね、イエス様がどういう方であるか一緒に受け取っていきたいと思うんですけども、一つはですね、彼は国々に裁きをもたらす方であるということです。皆さん、裁きというのはなんかね、こう裁かれたら怖いなとかね、なんか罰が当たるんじゃないかとかね、なんか悪いことが起こるんじゃないかとか、そういうふうに思われるかも分かりませんけど、そういうことではないんですね。 真理によって人々を悔い改めに導いて、人としての誠の生き方に変えさせていただくと、そういうことです。イエス様はある時、あなた方は地の塩であるとおっしゃいました。塩というのはどうでしょうか。食べ物に塩を入れますとですね、その中に入るだけで腐敗から食べ物を守る力を持っています。クリスチャンというのはそれと同じであるとイエス様はおっしゃっているんですね。ある本に一人の若いクリスチャンのお医者さんの証が載っておりました。その証を紹介したいと思うんですけども、彼は病院に使わされて間もない新米の若いお医者さんでした。ある時、彼が担当した一人の入院患者さんがいらっしゃった。その患者さんに投与する薬を間違えてしまって、それが原因でその患者さんの容態はみるみるうちに悪化してですね、あっという間に帰らぬ人になってしまったんですね。彼はすぐそのことを院長に報告しました。ところが院長はそれを聞いて、隠蔽しよう、黙っとったら分からへんと言ったんですね。遺族はほとんど医学的には素人だし、こちらが本当のことを白状さえしなければ分からない、大丈夫だと判断した。若い君にも将来があるからね、そういうことで押し切ろうとしたんですね。彼はこの最初この院長の言葉を聞いて、ほっと、最初はほっと、正直ほっと、やれやれと思った。ところがね、それから全く平安がないんです。毎日、これまで毎日祈ってこれたのに、その日を境になかなか祈ろうと思っても祈れなくなりました。聖書もあまり読めなくなった。でも聖書は何とか聖書だけは何とか読もうと思って、数日後聖書を開きました。するとね、詩編37編の御言葉が示された。目に飛び込んできた。16節17節の御言葉、一人の正しい者が持つわずかなものは多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕はへし折られるが、主は正しい者を支えられるからであると書いてありました。本当にこの御言葉に彼はドキッとしました。さらに23節から24節にこう書いてありました。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒れはしない。主がその手を支えておられるからだと書いてありました。そうか、この御言葉に触れた瞬間、彼は自分は一人の尊い命を奪っておきながら、我が身のために隠し堂々としたその自分の罪がはっきりと示された。正直に告白しようと思った、決めたんです。そこで御言葉の示すところに従って正直に告白すれば、たとえ病院をクビになったとしても、きっと主が養ってくださるに違いないと確信を持つことができたからですね。翌朝、彼は早速院長のところに行って、そのことを言いました。はっきり正直に言って、そして先生、院長、もしそれで病院に何らかの不都合が生じるならば、私は責任を取って即刻退職して、決して病院には迷惑がかからないようにしますと言いました。そしてその日、彼は仕事が終わってから早速その亡くなった患者さんのご遺族のところに出向いて、頭を下げながら自分が訴えられるのを覚悟して正直に自分の失敗を告白したんです。皆さん、これは全て私の責任です。訴えるならば私を訴えてください。できる限りのことはさせていただこうと思っています。すると 黙って聞いていたご遺族、特に亡くなった方の弟さんは大変感激した。先生、よく正直に申し出られました。実は私はこの病院の態度が腑に落ちないので、知り合いの弁護士に頼んで法的な手段も考えていたところです。よく勇気を持って正直におっしゃいました。私はあなたの勇気に免じて決して訴えることはしませんから、どうぞご安心ください。いや、あなたの勇気には本当に感服しましたとおっしゃった。これ以降この病院の評判は余計に高まったということですね。皆さん、自分の罪を隠すところに平安はないんです。信仰によって自分の過ちを正直に告白していくところに、キリストの裁きが、真理が立てられていく。国々を裁くとはそういうことです。そういう意味なんですね。自分の罪が正しく裁かれていないところでは、決して私たちは本当の平安を得ることはできないんですね。イエス様は私たちの過去や現在、そして未来の全ての罪の身代わりをとして十字架にかかって死んでくださいました。そのことを信じ、正直に主に許しを求めるときに、誠にそこに裁きが行われるんです。そして私たちが本当に罪を隠して持っていたときには、決して味わうことのできない大きな許しの平安が与えられるんですね。私はこの若いお医者さんがですね、どうしてそういう素晴らしい態度を取ることができたのか、それやはり聖霊の助けによるとしか言えない、言いようがないんですけども、大切なことはこの許しの主に信頼して誠実に生きていこうとすること、これが一番大切だと私は思うんですね。許しの神様、愛の神様をもっと知ること、これが大切ですね。私たちはそのイエス様の許しと愛を知るとき、受け取るときに、何度失敗して何度罪を犯しても、イエス様によってやり直しができるんです。そのことをまず覚えたいですね。そして二つ目に覚えたい御言葉は、この次の二節の御言葉ですね。彼は叫ばず、言い争わず、その通りでその声を聞かせないという御言葉ですね。誠の救い主は世の中で叫んでですね、人々を集めて一大勢力を結集して何か世の中を変えていこうということではない。私たちの魂に小さな声で本当の真理、本当の救いを語ってくださるということですね。誰も耳を、あなたがたとえ御言葉に対して耳を傾けなかった、傾ける方がいいですけどもね、また気づかなかったことについても、主はあなたが本当に心からそのことを気づいて悔い改めるまで、じっと忍耐深く待ちながら御言葉で語ってくださるんですね。冒頭でその友人の住職さんの話をしました。彼が震災というものを通してお母さんを看取って、葬儀をすることができたことがどんなに幸せなことであったかということを身をもって知ったと書いてありましたけれども、これは誰かが彼にそう言ったからではありません。震災の悲惨な現場に何度も足を運んで、愛する家族を失い、中には遺体、ご遺体と面会もできないで深い悲しみに包まれている人々と交わりをしていくうちに、自然に悟るようになったということでしょう。神様の悲しみの中にある人々を通して無言で彼に語りかけてくださったと私は思っております。ですから神様は決してどこかの大統領のように大声でしゃべりまくって人々を扇動するということは決してなさらない。むしろ悲しみの中にある方、孤独の中にある人、苦しみの中にある人を通して静かに私たちに語ってくださるんです。しかし皆さん、私たちは世の中に生きている限り、私たちはどうしても 声の大きい方に影響を受けていくんではないでしょうか。マスコミ、ネット、いろんな声がありますね。この世で、特にこの世で成功した人の、成功した人がですね、テレビなんかで熱く語っていたらですね、ついついその人に影響されがちではないでしょうか。だから注意したいんです。主を信じている私たちは、神様がいつも聖書、祈りを通してお語りになってくださる。そのことを覚えて、内なる主の声、キリストの声に耳を傾けていきたいと思うんですね。そして三つ目の受け取りたい御言葉は三節の御言葉ですね。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないという御言葉ですね。数年前、32歳の妻が夫を殺して死体をバラバラにするという凄惨な事件がありました。捕まった当時、彼女は 夫の暴力から逃れるために仕方なくやったと言っておりましたけども、調べが進んでいくうちにもっと別のことが分かってきたんですね。で、私が牧師として注目したのは彼女の性格でした。彼女は非常に勝ち気で、ものすごいプライドが高かったと報道されておりました。私はおそらく彼女は自分が幼い時から育っていく家庭環境の中で、おそらくは深く傷つく体験をした人ではないかと思うんですね。皆さん、あなたの周りにもね、すごい傲慢ちきで人を平気で傷つけてね、人を見下すようなそういう人いません？まあ皆さんだから頭の中にそういう人があると、顔がちょっとこう浮かんでいるかも分かりませんけどね、まあ、あの人嫌だな、あの人と関わりたくないって皆さん思うでしょ。でもね、知ってください、大体そういうあって人を傷つけたりする人は、その人自身が実は誰かから傷つけられて 深く傷ついているからですね。だからそのことを理解していくとね、ああ私を常日頃非常にこう不愉快な気持ちにさせる人も、あの人も実は誰かから、誰かによって傷ついているんだということを少しでも理解できたら、私たちが受けるダメージまで少しは軽くなるかも分かりませんね。まあそれはともかくですね、おそらく殺されたご主人の方は自分が気づかないうちに奥さんのプライドを無駄に傷つけるような言葉をいつも投げかけていたんではないかと私は思うんですね。夫の死体をバラバラにしたというところにそのことが私は現れていると思います。そのように夫婦であっても逃げ場がない、今の日本本当に逃げ場がなくなっているんですね。毎日の報道を見ていてもそのことを痛感します。まあ、今格差社会であるとかですね、経済的に厳しい人はたくさんいますけども、そういう経済的な面よりも精神的な面で逃げ場がなくなっている、魂の安息が失われてしまっているんではないでしょうか。そこから普通の夫婦が殺し合ったり、親子が殺し合ったり、兄弟が憎み合ったりしていく、本当にみんな追い詰められている、傷つき病んで傷んでいるんですね。そういって私たちも例外ではないと思います。私たちも、ね、自分のこれまでの過去歩んできた道を振り返ったら、本当に傷ついた言葉、あの人に傷つけられた、この人に本当にこう腹立つことを言われたと、いろんなことがあるかも分かりません、ね、私たちも例外ではないんです。でもそういう傷ついている私たちにイエス様は、私は傷んだ足を折ることはないとおっしゃるんですね。皆さん、足って分かりますね。あの池のほとりに生えている植物ですね、あのパピルスですね。それ昔はそれを編んでですね、いろんなものに使って、例えばあれは途中で折れてしまったら役に立たないんですね、けども普通は折れてしまったも捨てられるだけなんですよ。けども イエス様はそれを捨てない、ね、傷ついた一本の足を決して捨てることはしないとイエス様おっしゃるんですね。そして捨てるどころか捨てないどころか傷ついたものを癒して元通り元気にするとおっしゃいます。そこに私たちの大きな慰めがあるんではないでしょうか。またくすぶる闘心を消すこともないと書いてありますね。闘心というのはね、明かりですね。真っ赤に周りを赤が燃えてですね、周りを明るくするのがその闘心の灯火の役割ですね。けどもそれが、ね、燃えないでね、煙ばっかりでね、こんなもあかんわと思ってしまうでしょ。くすぶる闘心、私たちもそうかも分かりません。理想的なクリスチャン生活ができて世の光として輝くことができたらどんなに素晴らしいか、皆さん思いませんか。私思いますね。本当にこう素晴らしい牧師としてね、奉仕できたと思いますけど、こんな人間本当に革命ばっかり、貧しい心持っている、本当に証なんかなかなかできない、ダメだなと思いますね。あるいは皆さん、その会社とかこの学校とか、ね、社会で、ね、付き合っていく、時にですね、いろんなものに恐れをなして、なかなか証ができないかも分かりません。うまくいっている人をどこかで妬んだり、逆に卑屈になって、私なんか何もできないわと言って、しまっている。そういう私たちの生活を決して消すことはしないで、それさえ尊く用いてご自身の証としてくださるというんです。なんとありがたいことでしょうか。皆さん、私たちはどんな時にも私を支えて、あなたを支えて守ってくださる方がおられるんです。どんなに傷ついて倒れかけているとしても、周りから見捨てられて誰も助けてくれない状況の中にあったとしても、その私たちを愛して支え守ってくださるお方がいる、そばにいる。イエス様は強いもの、立派なものではなく、弱いもの、小さなもの、行き詰まっている人、心から助けを求めている人を大切に大切にしてくださるお方です。今週、いやこの1年ですね、この1年を始めるにあたってですね、その私たちを本当に愛していつも共にいて支えてくださるイエス様を見上げながら、この御言葉を大切にして歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が洗礼を受けになった、またその予言であるイザヤ書の42章からメッセージをいただきました。神様は決して何か罰を当てたり痛い目に遭わせるということを通して裁きをなさるわけではありません。むしろ真理によって私たちが本当に悔い改める、自ら悔い改めるように導いてくださいます。そこに本当の裁きがあります。また傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すこともないとありますように、本当に私たちはどこまでも赤かと光を飛ばすことができないものかも分かりません。また傷んだ、何の役にも立たない足かも分かりません。しかしその私たちを主は尊く用いて愛して決して見捨てることはなさらないとおっしゃいます。いつも共にいて支え励まし慰めてくださるお方です。どうぞこの新しい一年も、このいつも共にいて助けてくださるイエス様に信頼して信仰を深めて歩んでいくものと導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。